라 시티 인포메이션
まちづくりは地域から。地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただき、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただく番組です。今日は三田市役所若者まちづくり課から吉川さん、そして関西学院大学総合政策学部1回生古民家学生拠点の学生コーディネーターの藤本さんにお越しいただき、学生のまちづくりに関する取り組みのご紹介など伺ってまいります。では初めに吉川さんからどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。三田市役所若者のまちづくり課の吉川です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は学生さんとの共同のまちづくり活動についてお話を伺えるということなんですけども、はい、まずは吉川さん、若者のまちづくり課、とてもユニークな名前の課なんですけども、これは今年できた課ですか？は
い、あ、そうなんです。今年から。
そうなんですか。じゃあ何をされている課なのか簡単にご紹介いただけますか？
はい、確かに三田市役所には、生き生き、すくすく、健やかなど、面白い名前の課が多いですよね。はい、
そうですね。
若者のまちづくり課では、三田市の暮らしやすさを PR し、多くの人たちに三田に移り住み、また住み続けてもらうための移住、定住の取り組みのほか、はい、学生さんや若手の事業家の方の力を町づくりに生かしていく取り組みや、はい、大学や企業と連携し、はい、チームとして三田を活性化していこうという三官学連携の取り組みなどを行っています。
そうなんですね。その若者のまちづくり課の仕事の中で、今日は学生さんとの共同まちづくりについてお聞きしていくということなんですが、なぜ三田市役所として学生さんと一緒にまちづくりをすることになったんでしょうか？
はい、三田市には関西学院大学、港川短期大学、神戸医療福祉専門学校、三田校などがあり、合わせて約7000人の学生さんが通学されています。
多いですね。7000人ですか。
そうですね。またそのうちですね、約2000人の学生さんが三田市内で一人暮らしをされています。
これもたくさんの2000人ということですね。一人暮らし、
そうですね。
そうですか。
はい、これだけ多くの学生さんの若い力っていうのは、まちづくりにとってもとても大きな力になります。
そうですよね。
はい、学生さんがキャンパスを出て、三田の街中でこう集っていただいて、自主的で活発な活動をしてもらうことで、にぎわいと活力にあふれる町三田というのを作り上げたいと考えています。
そうなんですね。それではこれまで具体的にどのような取り組みを学生さんと行われてきたのか、そのあたりも教えてください。
はい、4年前ですね、学生さんと町づくりワークショップというものを開催したことが始まりです。この町づくりワークショップでは大学生が参加し、地域課題についての学生ならではのアイデアを提案していただきました。この取り組みは高校生も新たに参加するなど3年間続きまして、紆余曲折あったんですけれども、ワークショップのメンバーの中から自主的にまちづくりの活動を行うグループである、古民家学生拠点というものが立ち上げにつながりました。
すごい頼もしいですね。そうなんですね。
そうですね。それとは別にですね、3年前からまちづくり活動を行う学生団体に対し、三田市から活動経費を補助しています。これによって、活動を活発化するとともに、学生のまちづくりコンテスト&交流会というのを開催しまして、
これはよくご案内もね、私たちもお手伝いさせていただきましたね。
そうですね。毎年させていただいております。で、市内でまちづくり活動やボランティア活動を行った学生さんにこう発表していただきまして、学生さんや市民団体とつながるきっかけ作りをしております。
そうでしたね。
現在まで多くの学生さんにまちづくりには関わっていただきました。こうした動きはさらに盛り上げていきたいということが、 我々の思っているところです。
そうなんですね。そういう学生さんが増えると地域の方も元気づけられますし、学生さん自身もサンダのことがますますこう好きになっていただけそうですね。
本当にその通りで、学生さんの力で町の活性化することはもちろんなのですが、はい、自宅とキャンパスの往復だけで終わっていた学生さんに、サンダの町の中に出てもらい、まあ、サンダを知ってもらって、サンダをより好きになってもらえるきっかけになればと思っています。
そうですね、
はい、このような学生さんが将来サンダに住み続けてもらえたり、市外で就職されたとしても、サンダ市に関心を持ち続けて関わってもらえる、いわゆる関係人口というんですかね、になってもらいたいなと考えております。
あ、そういう方々を関係人口という表し方があるんですね。
そうですね。
じゃあこれからの学生さんとのまちづくりの方向性と、そして学生さんのまちづくり拠点である古民家学生拠点、この関係をちょっと教えていただけますか。
はい、今後は学生さんにもっとサンダの街中へ出てほしいし、街づくり活動にも参加してほしいと思っています。
はいはい、
そのため市からこう学生さんに呼びかけるのではなくて、学生さん同士の横のつながりで活動の輪を広げていきます。
はい、
具体的には古民家学生拠点をサンダの学生の街づくり拠点として講師が支援いたしまして、古民家学生拠点から学生の街づくり活動を発信していきます。この街で学び活動し生活している学生が街づくりの担い手として自主的に活動し、その活動する学生が増えていくことが大事だと考えています。
本当そうですね。自主的に活動して裾野が広がるということがいいわけですね。
はい、
若い学生さんたちが町で、活動されていると町の活気が一段と増していきますし、自分たちの町をこれからどうしたいかというのは学生さんをはじめとして若者にもやっぱりぜひ考えていただきたいですね。
そうですね。
学生さんたちに町づくりに参画することでとってもいい風が吹きそうな気がしますね。
そうですね。そうなんです。今まちづくり活動の中心を担っている世代とはまた違う世代が、古民家学生拠点の皆さんなど、若い学生の目線や切り口でまちづくり活動をしていただくことで、新たなサンダの魅力と持つまちづくりというものになっていくことを期待しております。
はい、ありがとうございます。それではここまでは若者まちづくり課の吉川さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いて古民家学生拠点の藤本さんにお話を伺っていきたいと思います。ちょっと今入れ替わっていただいてます。関西学院大学の学生さんで古民家学生拠点の学生コーディネーターの藤本花さん、お話を伺ってまいりましょう。その前に藤本さんは先ほどの吉川さんがいらっしゃる市役所若者まちづくり課で現在ですね、アルバイトとしてお仕事もされていらっしゃるそうですね。ちょっと教えてください。
はい、こんにちは、藤本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
私は1回生でこの4月から三田市内で一人暮らしをしているのですが、
はい、
コロナで大学にも行けず、知り合いもおらず心細く思っていたところに、市役所が学生の緊急雇用を募集しているのを知って応募しました。
そうなんですね。
はい、なんか私はもともとまちづくり活動に興味があったので、
あ、そうですか。
はい、そうなんです。配属先が若者のまちづくりかって聞いてすごく嬉しかったです。
すごいですね。グッドタイミングだったっていうことですね。そしてその藤本さんは先ほど吉川さんがご紹介くださった古民家学生拠点、こちらに今参加されていらっしゃるんですが、藤本さんとこの古民家学生拠点の出会いは何だったんでしょうか。
そうですね、
はい、
私がサンダに来た時、大学のキャンパスにも行けない中で、その古民家学生拠点がそのコロナでつながりが作れない1回生向けにオンラインイベントをされていて、
はい、あ、そうなんですね。
はい、なんか古民家ラジオっていうこの配信を聞いたことで、古民家学生拠点っていう団体の存在を知りました。
あ、そうなんですか。
はい、その後その今バイトをしている若者のまちづくり課が学生のまちづくりを まちづくり活動を支援していて、古民家学生拠点のメンバーさんとも仕事を通じて顔見知りになって参加するようになりました。
ということは市役所でのこのアルバイトがきっかけだったということになりますね。
はい、
じゃあちょっといろいろ伺いたいんですが、古民家学生拠点、これはどこにあるんですか？
はい、古民家学生拠点は三田駅から徒歩5分の駅前通り沿いにある築100年の古民家を拠点としています。
お、築100年の古民家、文字通り古民家学生拠点ですね。
はい、はい、そうなんです。代表は今年4月に大学を卒業され、三田で起業されている諸富亮さんで、昨年の11月に立ち上がりました。
そうなんですね。
古民家は長い間空き家だったので、掃除や片付けが大変でした。
それはちょっと想像しただけでも大変ですね。今までそういうところ入られたことありますか？
いや、古民家が初めてだったので、
初めて、
すごく新鮮でした。
はい、新鮮でしたか。、はい、でもなかなか大変だったんじゃないですか？
はい、その地域の人たちともこうつながっていろいろ教えていただきながら、床の張り替えや壁塗りといったリノベーションを学生自身で行いました。
床の張り替えもされたんですか？
はい、
それから壁の塗り替え、何人ぐらいでされたんですか？
だいたい10人から20人ぐらいでずっと作業してい
った。どのぐらいの期間かかったんですか？
やっと9月末でその古民家のリノベーションはほぼ完成したので、11から先月の9月ま、今月の9月までやってました。
そうなんですね。じゃあ自分たちで作業されて本当に大変でしょうけども、いろんな発見もきっとあったでしょうね。では次に、古民家学生拠点の活動内容と、それから藤本さんがされている学生コーディネーターの役割をちょっと教えていただけますか？
活動内容は、こうした学生の活動の場を作るための作業のほか、誰でも参加できるアイデア会議を開いて、同じような分野に興味を持つ学生をつなぎ、学生が新たに三田で活動する機会を創出しています。
あ、なるほど。
はい、またすでに活動している学生団体に活動場所を提供したり、活動の相談に乗ったり支援をしています。
あ、そうなんですね。学生さん同士ということですね。
はい、最近では三田の高平地区を活性化するプロジェクトが生まれ、高平地区の皆さんと一緒に活動もしています。
あ、これは地域の方とのつながり。
はい、
そうですか、
はい、学生コーディネーターは古民家学生拠点の運営をするスタッフで11人います。
はい、
コーディネーター会議をしていても、こんな活動をしたいというような新しいアイデアがたくさん出て、とても楽しいです。
じゃあ次々と、
はい、
大体何年生ぐらいの方が多いですか？何回生ぐらい、
各学年、同じぐらい人数がいて、
はい、
今は4回生が3人、3回生が3人、うん、2回生が3人、で1年生は2人で、合計11人で活動しています。
そうなんですね。そしてそれぞれのアイデアを出して活発な会議がされているということなんですね。
はい、
古民家学生拠点はまだできて日にち経ってないと思うんですけども、これからの活動方針、それからこんなことしてみたいといったことはいかがでしょう？
そうですね、先輩たちと話をしていると、なんか三田には自分の好きなことを仕事にする人とか、多くの課題に挑んで自分の力を発揮する人、常識にとらわれず自分なりの生き方を追求する人、そんな面白くて尊敬できる大人の方がいらっしゃって、学生たちに関わっていただいているそうです。
あ、そうなんですね。
そんな方たちや地域の方、企業と学生たちをつないで、町の課題や社会について話し合ったり、町を良くするいろんなアイデアを生み出せる場になったらいいなと思っています。
そうなんですね。
アイデアの中からビジネスにつながるものが出たり、出たりすればとても楽しいし、ワクワクします。
そうですよね。
いろんな方たちとアイデアを作るために、古民家学生拠点がオープンで気持ちの良い場になるようにして、もっともっとたくさんの学生の皆さんや社会人、地域の方に来てもらいたいです。
本当そうですね。オープンな場所になるっていうのはとても素敵ですよね。それでは最後に、古民家学生拠点とつながる方法、ぜひ教えてください。
はい、古民家学生拠点では Facebook と Instagram、 LINE にアカウントを持っています。 古民家学生拠点と検索してみてください。
はい、古民家がひらがなで、学生拠点、これが漢字となりますね。
はい、
はい、
関西学院大学の学生さん以外の方もの参加も大歓迎しています。また社会人や地域の方からのご連絡もぜひお願いします。一緒に楽しく三田を良くしていきましょう。
はい、ありがとうございます。頼もしい言葉が聞こえてきました。古民家学生拠点について情報提供いただきました。市内の学生の皆さん、そして興味のある方、ぜひご参加いただきたいと思います。今日は前半の方で三田市役所若者まちづくり課から吉川さん、そして後半、関西学院大学総合政策学部1回生古民家学生拠点の学生コーディネーターの藤本さんにお越しいただいて、学生のまちづくりに関する取り組みの紹介などを伺ってまいりました。後半の方お話しいただいた藤本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はまちづくりは地域からをお送りしました。地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方から、共同のまちづくりについての地域での取り組み、活動などのご紹介をいただきました。次は10月20日の火曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。